松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はフランス・パリとつなぎます。夏のバカンスシーズンを迎えたパリですが、パリでは夏の間パリプラージュというイベントが行われているそうなんです。セーヌ川沿いにプールを設置したり、砂を敷き詰めて砂浜のようにしたり、セーヌ川がまるでビーチのようになっているんだそうです。楽しそうですよね。今日はそんなパリの人々の夏の過ごし方についてお話を伺いたいと思います。レポートを届けてくださるのはパリに4年以上お住まいで現地でジャーナリストやコーディネーターをされている堤妙子さんです。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの堤さん、ボンジョ
ー。ボンジョー。Je m'appelle Taiko Tsutsumi. Je suis journaliste et je habite à Paris. こんにちは。どうも、堤妙子です。私はジャーナリストでパリに住んでおります。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今は堤さん、パリは何時頃でしょうか。
今は9時過ぎです。
9時過ぎ、
朝の9時過ぎです。
朝の9時過ぎ、はい、この時期の気候というのはいかがですか。
気候ですね、もうだいぶ涼しくなりまして、うん、例えば今日ですと、もう朝でしたら17度ぐらい、お昼でしたら天気予報によると24度ぐらいになりまして、
はい、
結構涼しいですね。
羨ましいです。とっても、もうこちらは本当に非常に暑くなっているんですけれども、
はい、
夏を迎えてパリの街の様子というのはいかがですか。
そうですね、パリは世界一の観光地ですので、はい、例えばシャンゼリゼとかエッフェル塔とかオペラ座あたりは相変わらず観光客であふれているんですけれども、うん、それ以外の場所となりますと結構静かなんですね。
はい、
っていうのも皆さんもうバカンスに出かけてて、7月の初めぐらいからもうニュースでも流れてたんですけれども、
はい、
車の渋滞、バカンスに出かける人の車の渋滞がすごいということで、どこがどれだけ渋滞しているかっていうのがちょくちょく流れてます。
バカンスには皆さんお車で移動される方が多いんですか。
はい、家族でしたら車でしたり、あとでも電車もすごい多いですね。
皆さんどういうところにそれぞれね行かれるのかっていうのが気になるんですけど。
どういうところに行くかと言いますと、だいたいやっぱり暖かいところに行きますね。パリがもうこんな感じで涼しいので、天気が良くてお日様に当たって当たれる日、海の近くですとか、あと山でも、山で森の中で涼しく、森の中で森林浴したりとか、もうフランス各地に行かれますね。でもやっぱり海辺が多いですね。
なるほど。さあ今年もパリプラージュが始まったということなんですけれども、セーヌ川はどういう様子でしょうか。
はい、セーヌ川もパリプラージュのイベントで人がやっぱり多いですね。やはりこう今の時期、あれなんですよ、バカンスにまだ行ってない人とか、
はい、
仕事の都合で、やむを得ず行けない人、あとは移民の人たちが、パリプラージュに行って、それで、海に行ったような気分になったり、あとは子どもの遊び場も多いので、そこですごい、楽しんだりできますので、
地元の方やっぱりたくさん来られるんですか。
そうですね、地元の人多いですね。パリに住んでるとかパリ近郊の人が多いですね。
実際にそういう方たちっていうのはもうお休みを取らずに働いているっていうことなんですかね。はい、
そうですね、働いてますね。やはりそのバカンスの取り方っていうのも交代制ですので、子どもの休みに合わせて、基本的に取るように皆さんしているみたいなんですけれども、その家族が優先になっているところや、その人たちが先にね、仕事を始めてたりとかで、後から入ってきた社員の人たちが休みが取りにくくて、今の時期取れなかったりとか、あとはあれですね、その今の時期は何でも高いので、
はい、
反対に7月8月じゃなくて空港チケットとかも 航空チケットとかも安い、他の時期に休みを取る人もいますね。基本的には、まあ、皆さんこの今のシーズンに取りたがるんですけれども、
はい、実際そのパリプラージュが始まったきっかけというのは何だったんでしょうか。
はい、やはりこの今の時期っていうのは、はい、パリのその観光地がとても静かで、例えばオフィスにいてもガラガラだったり、うん、レストランもお休みだったり、あと役所もすごい静かだったりするんですけども、うん、窓口もほとんど開いてないみたいな、一つしか開いてないみたいな感じなんですけども、やっぱりそうやって寂しいなって、今の時期ここにいると寂しいなと思うんですけども、うん、そういう人たちのためにパリの夏休みを盛り上げようということで、すごいちょっと心の優しいパリ現パリ市長でもあるドヤノエ市長がパリプラージュを考案し、始めたんですね。今で今年で9年目になりまして、はい、
すごい。
最初はそうなんです。最初はすごい反対の声があったんですよね。そんなの作ってどうするんだみたいな感じで、結構言われてたんですけれども、始まったらやっぱりすごい人気で、やっぱり皆さん本当はなんかこれを待ってたんだなみたいな感じぐらい人気で、やはり人が多いですね、パリプラージュには。
ドラノエ市長優しいですね。
そうですね、これは特にこの、特にこういうこのパリプラージュっていうのは移民の人たちにも、移民っていうかバカンスに行けない人たちだけじゃなくて、やはり金銭的にも問題がある移民の人たちのためにも作られたので、はい、本当心優しいと思います。
実際これ行われているものっていうのはどういったイベントかなんかも行われているんですか。
はい、イベントも各種行われてますね。ですのでコンサートですとか、はい、定期的に音楽のコンサートもありますし、あとはダンス場ですとか、カヤックとか水上自転車とか、あと子どもの遊び的なゲーム場もあります。
これは実際どのぐらいやってるものなんですかね、期間的には。
期間的には7月の20日から1ヶ月ですね。ちょうど本当にもうバカンスのシーズン中に開催されてます。
これは助かりますね。いやでもね、結構本当に海の方に行かれている、普通にバカンスを、ね、楽しんでらっしゃる方も多いと思いますけれどもね、はい、堤さんはどっち派ですかね。
私は、言ったらどっちもって感じなんですけれども、
はい、
ですから私は、お盆の間は休みますけれども、海とかに南仏のに行ったりとかするんですけれども、基本的にはパリプラージュも楽しんでます。
どっちも派っていうのはいらっしゃるんですよね、きっとね。
そうですね、
なるほど。いやでもね、パリジェンヌパリジャンたちはかなりこう日焼けなんかも楽しんでいるというのを聞きましたけれども。
そうなんです。やはり欧米ではもともとお金持ちしかそうやって夏の間も海とか行けなかったんですね、ですので普通の、庶民って言ったら普通の人たちは全然そうやって海に行くこともなく、本当にもともと白いので焼けることもなくこの気候ですから、でその中でやっぱり黒いとか小麦色の肌っていうのは貴族の証で、だからリッチ感が溢れるっていうイメージがとてもありますね。
そうなんですね、
だからやっぱり、日本とは違いますよね。
ちょっと違いますよね。なんかちょっと黒いとなんかどこに遊びに行ってきたのって言われて逆にね責められたりとかしちゃう場合がありますけど、
はい、そうですね、
ちょっと日本にいても軽く焼いちゃおうかなっていう気持ちにね、話を聞いてるとなってしまいますけれども、さあそれでは最後になりましたが、パリに行った際に会話に花が咲くような役に立つ一言を教えていただけますか。
はい、サリューです。サリューは、はい、英語で言ったらハイに当たります、
じゃもう
だからハロー、ボンジョールはよくね聞きますけど、サリューって結構聞かないじゃない、聞かないので
聞かないです。
ご紹介させてもらおうと思ったんですけど、
はい、
サリューはもう本当に親しい友達の間でやーみたいな感じでよく使います。
なるほど。じゃあちょっと今後堤さんとご挨拶するときも、サリューって言っても大丈夫ですか。
はい、あぜひ
これ親しい友達、親しい仲間同士っていうことですよね、これサリューを使えるのは。
そうですね、あの基本的にも、そうですね、見知らぬ人とかあと学校の先生とかにはやっぱりボンジュールみたいな
言えないんですね。
そうですね。
なるほど。じゃあちょっとその辺は気をつけつつ、はい、ちょっとね気楽にちょっと仲良くなった人には使ってみてもいいかもしれません、ということで、
はい、
はい、参考にさせていただきます。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークはパリにお住まいのフラワーレポーター堤妙子さんにお話を伺いました。